第21回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ第21回目。この番組は神奈川県横浜市戸塚区にございます佐藤家からお送りしていきます。そしてこの番組の構成作家はこの人、
ジャーギジョージです。よろしくお願いします。
ジャーギジョージ大先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
なんとですね、ジャーギジョージ先生、
はい、
今私たちが喋ってるのは8月の今29日。
はい、そうですね。
そしてこのアコラジのイベント、初めてのイベント、アコラジ夏祭り2014がとうとう明日に迫ってまいりました。
はい、
なんとですね、おかげさまでこのチケットがすべて120席完売いたしました。ありがとう。
ありがとうございます。
ということでね、これが配信されるのは8月31日なので、イベント終わった後なんですけども
でも
本当ありがたいことでございまして、
はい、
でもですね、そのイベントで私がポカしてですね、すごいつまらなくなった場合、こいつ何ご機嫌に喋ってんだってことになっちゃう。まあ時間のね、時系列がいろいろありますので、まあ今はね、ちょっと明日に向かっていろいろ頑張ろうってとこでございますが、
はい、
本当にね、要はアコラジ夏祭りっていうのは私たちの初めてのイベント、東京カルチャーカルチャーにて行われるイベントですね。
はい、
頑張りましょう明日。
そうですね。
そうですね。
120席満席。
ありがたいね。でもね、安心していただきたいのはね、要はアコラジッコの中に、まあもちろん来れない人の方がたくさんなわけじゃないですか。
そうですね。
そういう方のために、来週のアコラジ、次回のアコラジ、第22回。
そうですね。
第22回のアコラジではですね、その模様をですね、全部お送りします。
はい。
結構、ラジオ番組はその公開放送とかやって、その次の週とかは、その公開収録の模様をこう、部分部分でお送りしたりするじゃない。じゃなくてもアコラジはもう全部流しますので、
はい、
要は来たということになれるってことですね。
そうですね。
だからこのね、30日会場には行けないよっていう方もですね、ぜひ楽しみに、アコラジ夏祭りに遊びに来るつもりでね、聞いていただければと思いますが、正直ですね、もう完売したらもうこっちのもんですよ。払い戻しとかないからね。
そうですね。
もうおかげさんでございます。私はですね、こういうワンマンライブをやったり、まあ、こういうイベントをやって金を儲けたらですね、その儲けた金は全部、機材とか、楽器とかですね、こう自分の活動にプラスになるものに使うってことに全部決めてるんですよ。君みたいに女と遊ぶために使わないって、はい、一番くだらねえ金だからね。女に使う金が。私は全部機材に使いますけども、今回ちょっと早いんですが、
はい、
この MTR っていうこの音を録音する機械をですね、
はい、
ちょっと新調いたしました。
そうですね。
まあイベントまだね、やってないからお金は手元に入ってないんだけど、ちょっと先週か先々週ぐらいからちょっと機械の調子が悪くてですね。
そうですね。
ちょっと音がちょっと悪かったり、途中で録音が失敗したりしてしまったので、はい、ちょっと私は頑張って払いました。4万。
お。
なんすか、半分払ってくれるんですか。
いやいや違いますよ。
なんすか今のは。へえって、なんですか。もうどんどんマイナスです。もうね、まあでもね、これでちょっとでも音質良くなったりとかですね、録音がスムーズになったらいいなと思っておりますが、
はい、
まあ正直もうアコラジ夏祭りは告知もなんもないわけです。だってこれ流れてる時は終わってるわけですから。
そうですね。
もう言わなきゃいけないのは、細身のシャイボーイのワンマンライブ覚えてます？やるの。ちょっと要はアコラジ夏祭りがあるから、こういくつも告知しちゃいけないってことであんまり言ってませんでしたけど、
はい、
9月21、22にですね、2 days 行うんですよ、
はい、
ね、ワンマンライブで、前回のワンマンライブはもう早々に売り切れたんですよ、
はい、
チケットがね。今回ですね、告知してないこともあってですね、両日まだ20枚ずつぐらいしか売れてなくてですね、大変なんですよ、このままだと、
はい、
大赤字なんですよ。なんとかですね。ちょっと申し訳ない、ちょっと常々本当毎週毎週ね、お願いだから来てくれっていうのは心苦しいんですけど、ちょっと21、22ですね、はい、ぜひいいライブしますので、下北沢、私のホームページからメール送ってくだされば予約が完了できますので、
はい、
ぜひ来ていただきたい。お願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。切なる願いでございますが、まあ、夏の終わり、コシ見ました？
あ、
見なかった。
見なかったんです
よ。ね、友達じゃねえぞ、俺とお前は。気をつけろ。何、慣れ慣れしくなってきてる。
あ、ちょっと。
対等じゃねえからな。
あれ、お風呂入らせてもらったから、もう対等なのかなとか。
要は、 先々週かな、ね、ジャーギジョージの体臭がひどくて俺が切れるっていうひどい回がありましたけれども、でそれがあって先週ねジャーギジョージは普通に着替え持ってきて反省してね、でもそれじゃああれだからって言ってさらにシャワーを入ってもらって、
そうですね、
で今日なんかここ1週間でぐっと気温が下がりまして、はい、確かに今も20度前後しかないはずなんですけども、 でもなんかちょっとじめついててね、今日雨降ってますから、まあすね、29日はね、だからまあシャワー入れっつって、はい、で車に乗っけた瞬間にちょっとふわっと香ったからね、よしこれは
僕着替えたの、着替えてきたんですよ、
あ、そうなの、
車に乗った時にも、
あ、大丈夫だよ、しっかり匂ってる
ショックだ、
うん、だから入れって言ったんだけど、
あ、やっぱりなと思いましたけど、
ね、うん、あ、そうなんだ、あ、それ着替えたんだ、
そうなんですよ、これ着替えた後なんです、
あ、着替えた後なんですよ、うん、着替えた後でそれなんですか、じゃあもう君本体のってことになりますね、
もうダメだもうダメだ
でもまあね、まあ、夏の終わりでございます、はい、甲子園はだから見なかったんですか、
そうなんです
よ、あ、そうですか、
はい、
まあ甲子園もね大阪桐蔭が勝ちましたけれども、まあ、数々のドラマがありましたが、夏の終わり私はいつも感慨深くなるのはですね、はい、まあ、細身のシャイボーイは何を目標に活動してるのってよく言われますけど、
はい、
まあ、もちろん私はラジオ頑張りたいってところですが、やっぱり一番はラジオで有名になってみんなからねこう細身さん、ね、頑張ってるねって言ってどんどん有名になってラジオでですよ、でいつか初恋の女の子に会いたいっていうのを第0回のアコラジで私は宣言しましたけれどもですね、はい、まあ、その鈴木さんっていう方とも私10年会ってないんですよね、で今もどこにいるかも分かんなくて、
はい、
でもまあなんこうやって頑張って頑張ってちょっと最近やったら仕事が増えてもうなんか睡眠時間削ってなんとか頑張っておりますが、でもねやっぱね、忙しくなればなるほど元気が出てくるね、このまま続けてれば本当に会えるんじゃないかって最初はこうねバカみたいな話なんて自分でも思ってたんだけど、最近こう、いろんなラジオ出させていただいたり昨日ちょっとテレビの収録出てきて、まあ、来月放送になるんだけども、はい、そういうのも一つ一つやるうちにもしかしたら本当に会えるんじゃないかな、だからもうこのまま、会えるまで一生懸命頑張ろうって思うところで今週ですね、まあ、詳しい日にちまで言わないですけど鈴木さんの誕生日があったんですよ、
おー、
うん、まあ、今でも覚えてる自分がちょっと気持ち悪いなとはまあ正直思いますけれどもアコラジックもさーっと今引いた感じが生放送じゃないのに引いた感じが今伝わってきましたけどもあの、まあ、鈴木さんが誕生日で、26歳になったわけですね、うーん、26か、
はい、
あーさあもうね行ってみても結婚してても全然おかしくない年です ね、
ですね、
私の母のすみっ子が私を産んだのが26ですから、うん、23で結婚してね、だから全然子供がいてもおかしくな い、 っていう、でもねやっぱかそれを考えるとやっぱ悲しいんだよね、でこの間 FM 横浜に出た時にその北村敏子さんっていう方が一緒にパーソナリティとして出てくれて、はい、でその初恋の話をした時にシャイボーイ君は初恋の子を追いかけてるんだよねって言われて、はいって言って、その子に会いたいのって言う、会いたいですって、何がしたいのって、話がしたいですって、でその子が結婚とかしててもいいんだって言われて、いやそれは嫌ですよもちろん、結婚してたら嫌です、うん、でも付き合う気とかはないんだよねって言われて、はい、付き合う気ないのに結婚してたら嫌なのって言われて、うまくこうお答えをすることができなくて、はい、確かにこう鈴木さんとじゃあ今から付き合うとか全く考えてないんですけど、でも結婚とかしてたら嫌なんですよね、これは何なんですかね、この気持ちがですね何なのかよくわからないんですけども、よくわからないのはねもうこの10年間ずっとわかんないんで、自分が何がやってるのかだからわかんないからですね、そのわかんない気持ちの中で唯一はっきりしていることを歌の中に詰めました、聞いてください、細身のシャイボーイであの子の恋がうまくいきませんように、
僕は本当に嫌なやつだな、ヘドが出るほど心の中いつも真っ黒黒でたまんない、やいや好きなあの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくてずっとうじうじうじうじ悩んでいるのさ、僕の何がいけないのと言った話してみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだか怖いや、それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様、僕の声を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから、どこいてもいつ見ても愛しいあの子、僕のことなんか見ちゃいない、負け惜しみって紙に乗るよ、あの子の恋がうまくいきませんように、
僕の何がいけないのといた話してみたいけれど、あまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛いや。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様、僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから。どこいてもあいつ見てもあ愛しいあの子、僕のことなんか見ちゃいない。あえ負け惜しみって神に祈るよ、あの子の恋がうまくいきませんように。ああやああやあやあやあや。ありがとうございました。細身のシャイボーイで、あの子の恋がうまくいきませんようにでした。東京都ラジオネーム城之内海さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、最近どう？アコラジ聞いてる？細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャゲジョージが
お送りしております第21回細身のシャイボーイのアコースティックラディオでございますが、
はい、
あのですね、先週第20回のアコラジの終わりにもちょっと言ったんですけど、この間収録して翌日、秋葉原のディアステージというお店で私ちょっと司会として呼ばれまして行ってまいりました、うん、30時間ディアステというイベント、うん、これはね、そのディアステージの店長の笹釜リスコさんっていう方の生誕イベントも兼ねてるんだよね、
はい、
で、あの人はここ数年こう30時間ぶっ通しで営業するっていうのをやってるんだけども、で、その中でディアノユっていうトークユニットみたいな、おしゃべりとかいろんなことをやりたいっていうユニットがあって、そこがね、ただあんまりトークユニットなのにおしゃべりが芳しくないって調子が、だからちょっと司会をお願いしたいっていうので笹釜リスコから呼ばれて、でもちょっとね、バタついてたから、はい、あそこら辺には収録があって、だって土曜だからさ、はい、その日はアコラジの編集はいつも一日中してる時間だから、ね、普通だったらオファーがあってもまあまあ断るんだけど、私はね、この笹釜リスコっていう女からのオファーは全部断れないんですよね。
ほう、
っていうのもですね、まあ、笹釜リスコとはユニットで一緒になって、去年の8月から一緒に仕事するようになって、まあ、知り合ってから1年が経ちますけど、
はい、
ここ最近、まあ、私ね、アイドルさんのイベントの司会やらせていただいたり、 AV 潤さんの司会やらせていただいたり、いろいろしてますけど、まあ、未だに女性は怖いんだけど、でもこう仕事って割り切ってこう喋るならば、こうバーって喋れるようになったのは笹釜リスコのおかげなんだよね。要はこの1年一緒にいて、で、まあ、この、まあ、笹釜、まあ、まあ綺麗ですわ、綺麗なお姉さんですけども、はい、まあ、お姉さんって言っても年齢わかんないから本当に、いや、自分から見てお姉さんかどうかわかんないけど、まあシャンとしてる感じのお姉さんだね、
はい、
で、今までだったらああいう人は怖くて全然うまく喋れなかったけど、まあ、長く1年一緒にいて、意外と平気だなっていう、何でもちゃんと聞いてくれるんだなって、で、特に笹釜っていうのはまあ仕事ができて、ただまあ変なやつですわ、未だにそれこそ年齢も分かんないし、笹釜、まあ本名も分かんないんですよ、笹釜リスコ、まあ本名ではないでしょ
う、
明らかに、
まあ、まあそうです。
だから、でも笹釜ってさ、仙台の、宮城県のさ、仙台の特産物だからさ、はい、じゃあ出身仙台なんですかって言ったら、いや東京ですって言うし、何それって思って。まあでもリスコ、リスは本当に好きなんだよね。やたらチップとデールのもの持ってるんだけど、でも全然、どういう暮らしをしてるのかとか全然わかんないけど、でも、そんなよくわかんないね、綺麗なお姉さんでも、こう、自分と仲良くしてくれるっていうのが分かって、だからこう笹釜からこうオファーがあったらまあやるということでディアステージ行ってきましたけどね。
はい、
で、まあ司会やって、で、司会のイベントがだいたい40分から50分ぐらいあって、で、その後にさらにソロライブをやってくれって言われて、で、私、最近はラジオに集中するためにいろんなライブイベントからのオファーを断って、ってのね、申し訳ないことには、はい、全部1個 OK したら他のももちろん私全部出たいんだけど、最近はちょっとラジオに本腰を入れるために、いろんなライブをの数を減らしてワンマンとかしか歌わないってことにしてたんだけど、笹釜のお願いを断れないから秋葉原歌って来てさ、したらね、案の定連絡が来ましたよ、 他のね、前ライブ誘って、あの、出ませんかって言われたけど、断った人から、はい、シャイボーイさん、ディアステイだと歌ったんですねっていうメールが来て、チクリと言われて、すいません、ちょっと事情があって。でも、そんくらいですね、ちょっとささかまっていうのは不思議な女でございますが、はい、まあ、今回、誕生日ということで、めでたいなと。で、まあ、1年間一緒に仕事してきてたんだけど、まあ、ちょっと事情があって、ここ数ヶ月一緒に仕事ができないっていう状況だったのよね。はい、で、数ヶ月ぶりにこう一緒にイベントに出れたってことで、私にちょっと頑張って歌いましてですね、
はい、
その歌った様子をですね、ちょっと録音してきましたので、ぜひ、皆さんも笹釜の誕生日を祝うつもりでですね、まあ、笹釜の誕生日が8月の半ばで、
はい、
福田さんが8月15日でほぼ同じ日らしいんだけど、じゃあそのライブの様子聞いていただき、私の笹釜愛が伝わればと思います。では聞いてください。8月何日かな、あのライブは、ありました。8月23日エディアステージの細身のシャイボーイライブです。どうぞ。ただいろいろなことがあってですね、この2ヶ月ぐらい結構ね、いや去年の8月ぐらいからずっと週に1回ぐらいは笹釜さんと会った気がしますけども、ただなかなか笹釜とこう間が縮まなくて、まずあいつが何歳か分かんないし、何歳か分かんないし、だから私も敬語で喋るし、あっちも私に敬語で喋るし、何も笹釜さんって笹釜さんって全然仲が縮まらないなってですね、なんとかあの昨日ここに来た福田博と笹釜にこう仲良くならなきゃいけないということで、最初怖かったんだけど、笹釜って呼び捨てにするようにしましたって言われて、笹釜って言った後にね、もう目の底で暗く光るあの目が怖くてですね、なんかこうびっくりしながらでございますけど、私の福田は本当に笹釜のことが好きでね、なんとかこう一緒に仕事をしてとかずっとやっていきたいって中で、ちょっと一緒に仕事が一個できなくなりまして、ただそれで、一緒にこうやってなんかこうイベントあげるのは私は2ヶ月ぶりでございます。まあ残念だなと、一緒にいろいろやっていきたいと思っていましたが、終わって、ただこうやって呼んでいただいてまで一緒にできるとても嬉しくなります。ただこの2ヶ月いろいろ寂しいなと、もうちょっといろいろできたんじゃないかと、こちらがもうちょっとなければ、もうちょっとしっかりして一緒に仕事ができたんじゃないかなと思って、この2ヶ月で作った曲を1曲、
寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しい。 もらったチケットで一緒に今日の無理やりを僕はもうできないのかな。寂しいな寂しいね寂しいか寂しいね寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいねどんどん年を取ったいつの間にか私の表紙で笑うアイドル傷がみんな投資したフレーム子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボールにはどこ行った。寂しいな寂しい寂しいか寂しいで寂しいわ寂しいで寂しいか寂しいで夢を見ていたんだ憧れていた仲間と共に高みを目指すそんな自分の姿でもね現実はそんな甘くないものね。何も変わらず僕は今も一人ぼっち。いつだって不安を抱え悩みに追われそれでも気づかないふりをしてる。だけど聞いてよ友よ言わせてくれよ僕はいつも一人思っている。もう寂しい寂しいね寂しいか寂しいね寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいね寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいね寂しいな寂しいね寂しいか寂しいね。中村お前は今何を考え
シャイでね、
はい、
その、まあ、ライブ聞いていただきましたけどもどうでした。
いやーよかったですね
適当だなお前あの、まあ、これ歌ってさで、まあ、で、まあ、コラジの編集があるから最後まで見れずに、まあ、帰りますと。で30時間リアスって金曜から始まって私歌ったの土曜だからもう2日目だからさすがはもう24時間ぐらい寝てない状況で私のライブとか見てたのに、はい、ただ私のライブを見る笹釜の顔がですね、
はい、
海に浮かぶビニール袋を見るような目で見てるんですよ。感情が全く伝わってこなくて、歌いながらこうたまにこう笹釜の方見るんだけど、どういう顔して見てるのかなと思って、なんかね、黒目が大きい目で見るんですどういう気持ちの見てるのかわかんない。で、終わった後に、なんであんな顔してたんですかつって、いや、楽しんでたけど、私あんまり感情が表に出なくて、みたいな。あ、そうなんですかつって。で、まあ、まあ、疲れてたんだろうね。あ、まあ、24時間ぐらい起きてく。まあ、そりゃそうだと思って。じゃあ私帰りますと。 帰るんですかって言われて、それ、まあ、さすがに、さ、ね、ラジオはちゃんと編集しないと怒られるから、アコラ実行に怒られるから、怒られる筋合いは全くねえけどな金もらってねえし笹鎌からはさ、ちょっとだけギャラが出て、ギャラって言ってもビール一杯、あそうだ、ギャラ聞かれたの、要は、なん、いくらで司会とライブやってくれますかって言われて、はい、でも私もかっこいいよね。や、まあね、秋葉原まで行くのは横浜からまあまあ金かかりますけど、はい、僕結構ギャラ高いですよ、つって。
はい、
ビール一杯いただくことになりますっていうね。で、佐々木からキャー高いっていう、こう、一連のやりとりがあって、こう、秋葉原行ったわけ。そのビールもらってねえな、まだ俺。やべ。貸しができたな。
そうですね。
この貸しで、アコラジゲスト出てくんないかな。まあね。で、そんなんで、で、帰りますっつって。そうですかっつって。で、それが8月23日なわけじゃんか。で、帰りますって言ったら、シャイさん、あれですよね、25日私たち一緒に遊ぶんですよねって言われて、
ほ
う、え、何一緒に遊ぶんですよね一緒に遊んだことなんてないわけ。
ああ、そうなんだ、ね。
でも確かになんかちょっと前に福田さんと福田博さんと笹鎌となんか喋ってた時に、笹鎌がなんか、あ、ディズニーランドの年間パスポートを持ってるんだけど8月27日で切れるみたいな話をしてる時に、はい、じゃあいつか遊びに行きますかみたいなのを6月ぐらいに話してた気がするんだよね、
はい、
でその時に8月25って行ったか行ってないか、でも私なんか覚えてなくて、
はい、
えっと思って、でも俺ほら笹鎌に言われたら全部 OK しなきゃいけないっていう鉄の自分の中のルールがあるからさあ、そうですかって言って、でもアコラジ夏祭り釣りの準備もあるしさ、いろいろやんなきゃいけない仕事もあるしさ、どうしようかなって。で、慌ててディアステージ出た後、福田さんに連絡してさ、はい、笹鎌が25日遊びに行こうっつってんだけど、知ってるみたいな話。で、どうしようかどうしようかって話をして。で、私この夏でもさ、結構いろんなことやったんだよ。もう、
はい、
遊び尽くしたんだよね、珍しく。あの、まあ、尽くしたって、まあ、一人で花火大会行ったり、あとは、ヒャダインさんのラジオに出た時に、盆踊りもやったし、スイカ割りもやったし、はい、バーベキューもやったし、
そうですね。
で、手持ち花火もやったし、
はい、
だから私も夏一通りやったじゃんと思って、
そうですね、
だから遊ぶ必要ないんだよね。だから僕、ちょっと一通りもやったんで、いいですっつって、福田さんと笹鎌で遊び行ってくださいっつって、ちょっと渋ってたら、福田さんから言われたのが、お前、まだやってないこと一つあるだろ、夏らしいことっつって。
はい。
何だと思いますか？
え、
私があと夏やってないこと、さっきの
結構やり尽くしました、ね、
そうでしょ、何ですかっつったら、海行ってねえだろって言われて、はぁ、確かに俺海行ってないな、でも海なんて、はい、僕その船乗ってた時はよく行ってましたけど、それでも海水浴なんてやってないんですよ、遠泳とかはやりましたけど訓練で、
あ、まあ、そうそう、訓練になる、ね、
そう、訓練だから別に遊び行く場所って意識あんまなくて、はい、でもなんか海行こうみたいな話になってさ、じゃあどうしようかなって、でもこうなったら中途半端にこう仕事のこととか考えずに丸一日遊ぼうと思った、
うん、
もう最近丸一日遊ぶことなんてないから、
はい、
あのなんかやんなきゃいけないっていう意識があって無理やり予定を仕込んでてしてたから、じゃあ一日遊ぼうって、じゃあどうしようかな、そうだと思って最近なんかそれこそテレビでもラジオでも話題になってる逗子海岸、
はい、
ね、知ってる？逗子海岸、
あの名前は知ってますよね、
そりゃそうだろうな俺が知ってるっていうのは規制の話、あのね、逗子海岸は今年ね規制が強くなったんだよ、
ニュースになってました、
そう、どういう規制が強くなったか知ってますか、
まあ海の家で音楽流したりとかダメってことです
か、そう、あのね去年までは良かったんだけど、はい、海の家や浜辺で音楽を流すのが禁止になったのよ、
はい、
それは要は去年がちょっと海の家とか浜辺がクラブ化しちゃってたのよね、
そうらしいです、
ね、そうだからそれでダメだと、で、はい、飲酒もダメ、
え、
浜辺での、そう、ただまあ海の家ではいいよっていう限定的な、だから他にもねいくつかあって、ただ客足がそれで半減しちゃってるみたいな、やっぱり音楽とかがいいよっていう若者とかは由比ヶ浜とか あとは江ノ島とか ね、そっちの方の浜に流れちゃって逗子、はい、がちょっと廃れてしまってるって聞いたから、じゃあちょっと取材も兼ねて行ってみようかなと思って、はい、そう、さっき仕事は忘れるって言ったくせに、でもまあちょっと気になるから、
はい、
ちょっとじゃあ逗子行きませんかって言ったら、まあ逗子行きましょうということになりましてですね、はい、ちょっとその、25日に逗子に行ってまいりました、海水浴に、
はい、
あの、で誰が行ったかって言うと福田博おなじみ、
はい、
で笹鎌リスコ私、
はい、
でそこに、
はい、
あの DDT プロレスの竹下幸之助くん、
お、
前もちょっと話しましたけど、はい、19歳、ね、大学1年生でございますけども、じゃあ行くかっつって竹下くんと初めてちょっと一緒に出かけまして、
うん、
で4人で逗子で待ち合わせてですね行ってきましたけどね、 で、実際浜辺着いたら、まあ、要は、なんだろうな。去年、その、逗子海岸で、まあ、その、お酒だったり音楽絡みで、一件、殺人事件がちょっと起きちゃって、はい、そういうのもあって今年ちょっと結構厳しい、すごい厳しいんじゃないのって言われるぐらいの規制が敷かれたんだけど、行ってみたらどうかなと思って、まあでも人で賑わってて、まあまあ、はい、しかもね、若者もいた、中学生、高校生ぐらいの子とか、確かに私ぐらい、20半ばぐらいの人はあんまりいなかったかもしれない。
はい、
だけども、なんかこう、落ち着いてて、それこそ波の音がゆっくり聞こえるし、カモメの声とかね。なんか私はとっても落ち着いてていいなって思いましたね。で、海の家行ったら、で、海の家の人たちもね、頑張って盛り上げようと。確かに売り上げとかガンガン落ちてるっぽいんだけども、はい、逗子海岸へようこそっつって、いろいろ、ちょっと自虐ネタみたいな、いろいろなことで話題な逗子海岸でございますが、ぜひ今後ともごひいきにみたいな、ことを言いながら、でもこう頑張っていこうっていうのが見えてですね、なんかとっても素敵だなと思いましたね。逗子の海岸は、まあ、今年はもう、終わりなんで、8月31日で終わりなんで、はい、もう終わりなんですけども、ぜひ来年以降ね、また規制もちょっと変わってくると思いますから、ぜひぜひ行ってみてもらいたいなと思いますけども。でもさ、海行ったらさ、何して遊ぶ？最近海行った？ここ数年。
いや、ここ数年行かないですね。
海ってさ、だから私も何すればいいのかなって思ったんだよ。
はい。
まあでも、なんか近くの百均で水鉄砲買ったりして、まあやったりはしたんだけど、
はい、
でも我々も結構ね、まあ竹下は19だから若いけど、
まあ、
福田さん27で私も25ですから、はい、で、さすがも年齢不詳でしょだから、まあ、でもまあみんなでワイヤー。でもね、
はい、
何して遊んだってね、やっぱりレスラー2人いるとね、プロレスごっこをするね。海プロレス。海プロレスリング。面白かった笹鎌がどんどん投げられるっていうバックドロップされたり、福田さんのパーフェクトプレックス食らったりですね。笹鎌軽いんだろうね、やっぱ。
あ
もう笹鎌がどんどん水の中にバッチャンバッチャン消えていく予想です。見ながらが、じゃあ私もね、ぷかぷか浮かんでるの楽しかったですけどね。
はい、
ただ福田のバカにですね、結構浅瀬のところでバックドロップ食らって、がっつり頭から落ちてですね、
はい、
私数日間首が回らなかったんですよ。今ちょっと湿布をずっと貼ったおかげでね、なんとかなりましたけど、本当ね、あのバカはと思いながらやってましたけど、ただその竹下くんってのが、動物が苦手なんだよ、
はい。あ、そうなんですか？
犬とか猫、で、私が飼ってるのはウサギもダメだっつって、
はい、
なんか言葉が通じないものが怖いらしいんだよ。でも近づけないらしい、触ったりできない。で、クラゲも怖いんだって。
あ
クラゲ、だから刺すのが怖いのかなと思ったら、普通のあの透明のさ、触っても何でもないクラゲも怖いんだって。
あ、そうなんです
か？話が通じないから、つって。何それ
理由がすごいですね。
怖っと思って。バッキバキの体して、何その理由と思ってさ。でもまあいいじゃん、つって。ただ、海入る前に、まあ私着いた時点でもうお昼頃だったから、まあ先に入ってる子たちいるわけじゃん。
はい。
で、私の、こう、シート広げてさ、そのシートの隣に高校生ぐらいの男の子の団体がいてあるんだけど、はい、そのうちの一人がさ、もう左半身バリバリになんかミミズバリみたいになって、いやクラゲに刺されてんだよ、でガンガンも手から足から、ね、
はい、
腹のとこからバーってなってて、
はい、
うわいるんだと思って、でも竹下はクラゲがいるんだったら僕入りませんからねって言ってるから、
はい、
慌ててその竹下の視界からその子隠しながらですね、
はい、
ちょっと海もうさっさと入ろうさっさと入ろうっつってで海入れてで遊んでたら、で私も入ってでも1分ぐらいで左腕にピリッとなんか来て、あれと思って、でちょっと見たらちょっとだけ左腕がこうただれてるじゃないですけど、
はい、
あこれ刺された、これいるなと思って、
はい、
でもこれで俺がいてとか言うと竹下がもう入らなくなるから、
はい、
ちょっと黙って、全然クラゲなんていないねっつって、寿司いいねっつってさ、遊んで遊んで遊んで、で海の上行って、でお昼ご飯食べて、でクラゲ刺されるとさ、
はい、
救護室かなんか行くと、多分、応急手当てしてくれるんだけど、
はい、
ベッタベタに白いクリーム塗るの。
クリーム塗るんですね。
そう、クリームが要はその、薬なんだろうけども、
はい、
もうベッタベタ。だから俺最初日焼け止めかなと思ったんだけど、
はい、
あれ違う、クラゲのやつ。で、よく浜辺を見ると、まあまあ、ベッタベタに白いの塗ってる人がたくさんいる。これ出てるなと思って。でもそれバレたらさ、もう竹下が入らないって言い出すからさ、
はい、
それバレないように。しながらですね、やってましたけど、まあ、クラゲは怖かったです。でもね、一日中楽しめまして、
はい、
夜にクタクタになるまでいましたけどね。で、ただまあ、シャワーとか浴びるじゃん、普通。
はい、そうです、ね。
でもなんか雰囲気でシャワー浴びないでもう帰っちゃおう、みたいな。
ええ
ー。体拭くだけ拭いて。
はい。
で、ただ竹下がちょっと潔癖症があるらしく、
はい。
っぽいとこがあって、自宅のトイレでも あんまり代弁はしたくないみたいなのがあるらしいんです。
だいぶレベルの高い。
そうでしょ。そうそう。でも私とか、特に福田さんとか笹川もあんまり気にしないですよ。
はい、
だ体がベタベタの上から服着て、で、ね、パッと着替えて帰ろうって帰ったんですけど、竹下がやっぱその体のベタつきが耐えられないらしくて、
はい、
明らかに顔色がおかしいんですよ。その水着のこのベルトのね、あの部分、ゴムの部分に砂も溜まってるし、はい、そのジャリジャリが許せないらしくて、はい、ちょっと銭湯近くにないですかねって言い出して。
はい、
で、一応 iPhone で調べたりしてんだけど、まあ、隣の駅行かなきゃないよって。どうしようみたいな。死んじゃうみたいなことを言い出して。はい、で、福田さんも、まあ、言われれば確かにベタつくな、みたいな。で、笹釜も、まあ、まあね、まあね、みたいな。足もちょっと砂ついてるし、どうしようかな、みたいな。でもさ、はい、まあ、彼らは東京だから家が。だからまあ、1時間か1時間半ぐらい家までかかるわけじゃん。
はい、
まあ、勝手にすりゃいいと。なぜなら逗子から東塚は20分だからすぐ着くんですよ。
近いですね。
そうだからもう私だけ別にどうでもいいから自分のね家帰ってゆっくり風呂入ればいいわけじゃん、
はい、
だから何食わぬ顔してたら福田さんから細身の家行こうよって言われてえっつって、
はい、
なんでっつっていや細身の家で風呂入ってでかなんか飯でも食って帰ろうよみたいな。
お
ー嫌じゃん人が俺の部屋入んの嫌じゃん呼びたくねえわけ。しかもだってさ普通に母さんもさ、はい、妹もいるからさ笹釜連れてったらびっくりするじゃん。
そうです
よ、ね、お兄ちゃんが女連れてきたっつって、はい、そんなことないわけだからもう何言われるか分かんで女ねまあ、綺麗なお姉さんと屈強な男2人連れてきたっつって高吉どういう人とね普段一緒にいるんだろうってもなるからだから俺は、まあでもね、さっと帰っちゃった方が楽なんじゃないですかね、皆さんにとってもね、みたいな。でもなんか通じなくて、行こう行こう、みたいな。で、東戸塚で降りまして、うわと思って、こうなったらじゃあもう心決めなきゃいけない、
はい。
ホームからもう、あの、隅子に電話して、今から屈強な男二人と笹かま連れて行くので、お風呂立てといてください、つって。お風呂湯立ててもらって、で、まあ、行こうとしたら、もうやっぱ笹かまはさ、やっぱ我々と違って気くから、
はい、
あのいきなり、あの、ご自宅にお邪魔するなら、あの、お茶、和菓子も買っていかなきゃ、つって、西武のさ、あの、東戸塚のオーロラモールの1階に西武があるんだけど、
はい、
その西武でいろんなもん買って、ケーキみたいな、
はい。
その間も竹下はずっと嫌な顔、ケーキとかいいから早く風呂、早く風呂、つって。で、笹かまが買ってくれて、で、行って、で、家入りますよ、つって。で、まあ私がね、まず一番最初にこの家入るじゃん。
はい。東
で、ガチャって言って入って。で、二番目に笹釜が入って。で、あの、で、笹釜はね、ウサギが好きらしいんだよ。なんか昔飼ってたのかなわかんないけど、
はい。
で、玄関に四つ葉がいるじゃん。私が飼ってる真っ黒いウサギ。で、四つ葉がいるからさ、あ、四つ葉だーとか言って、笹釜は全然こう、なんだろうな。どうやったら笹釜リスコって人うまく表現できるかわかんないけど、
はい。
なんかね、例えば私、本当に仕事ができる人だし、気も使える人なんだけど、私の家に女性が来たら、家族がどう思うとか、そういうことは気にしないんだよね。だから玄関で四つ葉を見た時点で、あ、四つ葉だーって言ってはしゃぐわけ、
はい。
その声がもうリビングにも聞こえるじゃん。
そうですよね。
で、俺、で、させかまはうさぎに夢中になってるからね、ね、はい、あの、知らないだろうけど、俺は気配で、妹と母さんがちょっとざわついてるのがわかる。あれつって。俺女性を連れて行くよとは言ってないから、
あ、
屈強な男二人と笹釜を連れて行くよって言ってるからね。で、しかもなんか知んないけど、で、玄関で笹釜がウサギ見てキャキャ言ってる時に、あの、福田と竹下が入ってこない、玄関の外で、
はい、
なんで入ってこないんだろうな、なんか軽くこう嫌がらせみたいのしてんのかなと思って、
要は、はい、
ね、女性一人連れてきてっていう、はい、高吉がっていうのをやってんのかなと思ったら違う、竹下がウサギ怖くて入れないって何それっつって、お前その体何のために、お前ネザーランドワーフ一匹怖がって家入れないのっつって、で、結局まあ家入って、はい、で、笹釜から風呂入ってもらって、笹釜、福田、竹下か、あ、じゃあ笹釜の次もすぐ竹下入れたんだ、嫌な顔してるから。で、私も入ってさ、で、まあ、ちょっとワイワイしまして、で、そこからまあ飯食って、
はい、
回転寿司行って、回転寿司やっぱ食うね、あいつら、あのプロレスラーは、ね、ね、食いっぷりが見てて気持ちよくなるぐらいの、はい、で、まあ、まあまあな金額になるじゃないですか、はい、でも、まあ、あのね、まあ、年功序列の世界でもありますから、まあ、竹下の分はもちろん福田さんが払うよ、
はい、
で笹釜にも払わせるわけいかないからさ、
はい、
あね、お菓子お茶菓子まで買ってます、はい、で福田さんが格好つけてさ、でお会計の時にカードでっつってペッつってカードすいません当店カード使えないんですってなってじゃあ現金出すのかなと思ったらあいつ3000円しか持ってなくてさ、
はい、
私が半分以上出すって。何なんだよバカがよ使えねえ、使えねえ、体だけでかいくせによと思って、っていう夏を過ごしましたがですね、
はい、
その部屋に来てもらった時に、せっかくなら皆さんにもね、まあ、福田さん、笹釜、竹下からも逗子海岸の感想とか聞こうと思いまして、
は
い、ちょっと聞いてもらいましたので、その音源をちょっと聞いていただきたいと思います。ただね、私たちは結構元気に喋ってるつもりなんだけど、やっぱ海って疲れるみたいで、
はい、
みんななんかクタクタな感じも出てますので、ちょっと海に行った後の気だるさみたいなのも楽しんで聞いてください。では、どうぞ。シャイーということでございまして、ただいま8月25日月曜日の19時37分でございますけれども、
シャイ、
今逗子から帰ってまいりまして、では早速、愉快な仲間たちが私の部屋にいますので、そちらの、長髪の方から自己紹介どうぞ。
あなたですか。
あなたです。
私あのミスターパーフェクト福田博史です。皆さん、ご無沙汰しております。
福田さんも私の部屋3回目
ですね。3回目にして初めてスミコに会えて、
あ、さっき挨拶しましたけど、はい、どうでしたか。
感慨深いものがありました、ね、
顔似てるかな私と。もともとね、もっと似てたんだけど、
ね、
俺がげっそりしちゃって。
いや、ぶっちゃけ似てた。
あ、そうでしょ、うん、そう
似てる。
もともとずっと似てるって言われた。
いい意味でね。
うん、うん、まあ悪い意味でっていうのはどっちがどっちだ。あとはじゃあ、はい、ではそちら、スノコベッドの上にそのまま寝てくださっている方、
はい、
自己紹介お願いします。
はい、 DDT プロレスリング竹下幸之助です。
おお、あの自分のあの代名詞じゃねえや、あの枕言葉みたいのもつけてぜひ自己紹介お願いします。
自分で言いますか。
言ってください。
言ってくださいよ。
じゃあ改めて
お願いします。
DDT プロレスリング2億万年に1人の逸材、竹下幸之助です。
おお、竹下すごい。ということで竹下くんはだって、9月にゲストお願いしてたんですけど、その前に来てしまうっていう。
来ちゃいました東戸塚に。
実はさ、だってゲストの時急に来て、この部屋のなんかこの狭さだったりとか自宅館でびっくりしたままお送りするっていうのが一つゲストに来てもらう楽しみなのに、もう一回見ちゃうっていう、うん、まあその分腰を据えてですね、9月ぜひお願いしたいでございますけど、今日はもう一人来ております。では姉御、自己紹介お願いします。
はい、笹釜リスコです。何で笑ったの。
いや、笑うね。
面白い。
あ、笑うわ。この部屋に親族以外の女性入ったの初めてだ
もん。おめでとう。
まさかの笹釜が。
笹釜初上陸ですけれども。
姉御どうも。
どうも。
お疲れさんでございました。
お疲れ様でした。
ということで今日はこれに加えて私の4人で逗子に行ってまいりましたが。
はい。
ということで逗子は要は今年から規制が強くなりまして、お酒が浜辺で禁止になったり、
うんうん、
あと音楽が流せなくなったりしましたけど、本当に音楽流れてませんでしたね。
ね、静かでしたね。
感想としてはどうでした福田さん。
私ですか。あ、でもね、感想としては
ですね、ぼーっとしちゃってんじゃない。いや、なんでうちに来たかっていうと、要はシャワー、ね、はい、浴びて、要はジャリジャリしてるから一プロ浴びようっつんで、ね、逗子から東京行くのは遠いから途中の東津から降りてっていうことでございましたが、うん、ね、お前それでちょっと安心しちゃってんじゃない。
ちょうどよかった。
何が。
非常にこう人の数とかも、
ね、あ、そうね、
そんなにイケイケな感じもしないですし、
そうね。竹下くんはどうでしたか。海、
僕は良かったですよ。今年やっぱりね、うん、大学生なのに海に行かないっていうのは夏休みに、
そうだね、
ちょっと致命的なんで、
うん、
まあ、こういうメンバーですが、はい、これって良かったと思います。
こういうメンバーですがっていうのは不安があるんですか。
最高だろ。
最高だろ。
いや、そう、そういう、そういう意味ですよ。
姉子はどうでしたか今日。
私もね、今年初海ということ で、
あ、そうでした。
すごいね、楽しかったです。予想外になんか海の中に何度も落とされましたけれども。
笹釜だって今日海だって頭まで浸かるとは思ってなかったみたいな。さ、甘いよね。
甘いよ。
頭で浸かることなくない。海で、
なんなら頭から浸かりました。
頭から突っ込んでいく笹釜が
垂直に
3回ぐらい見られましたけど、
新技も開発できました。
そうね、笹釜がね、石技が決めますので、
笹釜ブレイド、
これからじゃあディアースでも見れるかもしれません。
見れるか
な。矢顔を叱るときにぜひ
楽しくやりましょう。あとは竹下くんとリスコさんは初対面でしたけど、どうでした。
初対面ではないね。 あ、初対面です。
初対面ですかね。
あ、初対面っていうこと。いや、リスコさんが一方的に試合見たりとかはあったってことですね、多分。
まあ、そうですね。挨拶するのは初めてかもしれない。
そうですね。
ビアガーデンの時に喋ったような喋ってないよね。
あ、そうなんだ。
私その時変装してたんだ。
出た。
変装してたんだった。
見抜けなかった。
あの変装騙される人はいないと思うんですけど、竹下だけ騙されたのか。海でございました。でも仲良くなったんじゃないですか、
ね、そうですね。女友達がいないんで。
嘘、はい、
一人目の女友達。
嘘。一
人目がさせかまり。そう、竹下はね、うん、女気を感じませんからね。
そうだね。
そうです、
ね、それもあって我々とも仲良くやっていけるっていうのはあるかもしれませんが、うん、でも福田さんでも海ね、はい、やっぱ女性も行って楽しかったですけど、
ね、楽しかったです ね。
なんかあの感じの女性の感じやっぱいいですね。
何の女性の感じ。
ふわっと遊んでる感じの女性見るのはね。
ああ 見る方ね、
うん、
あ見るのは好きですよ私は、
ね、うん、どうでした、今日可愛い子いましたか。
可愛い子、あの海の家のね、ちょっとあのギャルっぽい感じのね、タトゥーが入った。
でも海の家の人も要は今年から音楽が禁止になってる、お酒が海の家ではお酒飲めるんだよね、
うん、
でも客足がね、うん、去年よりも半分ぐらい減っちゃったってことで、うん、でも海の家の人たちは頑張ってて、
頑張ってた、
すごい、うん、もう逗子海岸これからもよろしくお願いします、
ね、一人一人のね、あのお客さんに声かけてちゃんと、うん、また来年も来てください。
BGM も良かったですね。
BGM だから音楽や流していけないから、ね、自分でジャンベをちょっと叩いてとか
生演奏、
生演奏を多分あれもダメなんだけど、
うん、
そうなんだ。だから少しだけ気持ち、
うん、
机叩いたりしてたからね、途中から、
うん、
だからそういうことやりない。だからお客さん、やっぱ音楽があった方が確かに楽しみもあるかもしれないけども、でもそれのおかげでこうね、子供たちも結構多かったりして、うん、楽しめたんじゃないかなと思いますけれどもですね、はい、じゃあ締めをですね、竹下くんの方から、せっかく、いや今回はなんで竹下くんを連れてったかっていうと、うん、竹下くんにやっぱ楽しんでもらおうと、
うん、
ね、で、うん、私も竹下くんと遊ぶの初めてでしたから、
はい、
どうでしたか海は。
海はですか、
今日一日
今日一日ですか。やっぱりまず大きいのは友達が増えたこと。
ああ、いいですね。佐藤くんと笹川くんが。
そうですね、佐藤くんも初めてですね。
そうですね、
ちょっと喋ったぐらいだったんで。
そうですね、
でもね、僕もアコラジッコとして、
うん、ありがとうね、
ちょっと近づけたかなと思います。
じゃあ9月の半ばぐらいに竹下君、はい、佐藤家に再上陸の予定ですね。その時はもうバチバチにやります。
バチバチに行きましょう、お願いします。
じゃあコラジッコに最後の挨拶お願いします。
はい、最後の挨拶ということで私が担当しますが、9月半ばぜひ聞いてください。
ありがとうございます、
いつものやつで締めましょう。
ああ、締めますか。あ、じゃあその前に、はい、じゃあ笹川さんにも、佐々鎌さん、はい、10月か11月に、
はい、
ぜひゲストお願いしたいと思いますので、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
じ
ゃあコラジコにメッセージをお願いします。
メッセージをポッドキャスト私も聞いております。なんかダウンロードの仕方よくわからないんですけれども、うん、ね、皆さん面白いなと思いながら聞いてます。頑張ってください。
ありがとうございます。ということで福田さん、
私も
笹鎌の長尺トークが聞けるということで楽しみです、
ね、楽しいですね。これは
それは
ニヤニヤしちゃいますよ。
笹鎌でも来るとき、さ、よければ福田さん一言も発せないけど一緒に来てもらえるとありがたいですけど。
全然構わないけど、なんで。
いやだってここで笹鎌とマンツーマンなの、あとまあジャーギー女子もいるけど、
ジャーギーいるから
大丈夫です。何を喋るか分かんないけどね、
うん、
じゃあ福田さんもアコラジコ、アコラジ夏祭りがあります。
アコラジ夏祭り、
アコラジ夏祭りの次の日にこの音源流れますけども、
あ、次の日
そう、これ日曜の配信で土曜日がアコラジ夏祭りですけども、
はい、
アコラジコに向けて、
いや楽しかったね昨日は。
そうだね、楽しかったね、うん、
また来年もアコラジ夏祭りできるといいですね。
そうですね。
それじゃあ細身のシャイボーイのワンマンライブね、今のところあんまりチケットが売れてないので、
いいよ言わなくて。告知できてないから、ね、しょうがないでございます。じゃあ、はい、最後いつもの挨拶をじゃあ竹下くんの方からやってもらいましょう。
僕じゃない方がいいんじゃないですか、
ね、いや
僕だって次ゲスト来た時
あれいつものほらいつもの
あいつものね
いつもの
竹下のいつもの、
うん、僕のいつものね
竹下のいつものって何、う
ん、いつものほら
そうな
の。いつものあるんです
よ。何？
ダブル X Y 寿司。
何それ？何それ？
よし行こう、
いつものやつ。
え、何それ、うん、ちょっと待って、本当にしない。え、これ竹下、え、今日のやつ。
まあまあ、いや、行くぞー、行くぞー、
僕は行くぞーって言ったら、うん、おーで、ダブル XY ズシ
ーって言えばいいの、はい、分かった。じゃあまだ腑に落ちないとこもあるけど、アコラジックも一緒にお願いします。では竹下くんお願い。
はい、行くぞ。
あ、ちょっと竹下もう大声張らないと。
いや、これ佐藤家大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、
これ結構住宅街ですよね。
大丈夫大丈夫、
大丈夫ですか。
この住宅街の中でいかに自分を出せるかっていうのがアコラジの勝負のところでございますから。
なるほどね。
よし、じゃあ
改めていきましょうか。
じゃあ笹川さんも福田さんも本気でお願いします。
はい、よし、
いくぞ。
あー、 WXY ズシ
ー、ありがとうございました。
よっしゃー、
イエーイ。
ということで聞いていただきました。最後のさ、はい、WXY ズシーっていうの、あれさ、
は
い、
ありましたね。
あれ何って、白子終わったと聞いたら、その場ですぐ考えたっつって。はい、竹下、なんかユニークなセンスがあるのかもしれないので、ちょっとね、ゲスト来てくれて楽しみでございますが、はい、ね、また来年、なんか海行けたらいいなと思いますし、海でイベントとかできたらね、そういうこと素敵だよね。ちょっといろいろ考えておいて思いますが、いいですね、皆さんの夏はいかがでしたでしょうか。いい夏であったことを願っております。心ないこと言ったから、ちょっと目元がピクピクってしちゃいました。申し訳ない。では分かちょっと嘘言っちゃったからね。まあ一回、じゃあジングル。さいたま市、ラジオネームこの木なんの木佐々木さんからいただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、旅行先で東京から来ましたっていうのをそろそろやめない？細身のシャイボーへのアコースティックレディオ。ふつおたのコーナーということで、アコラジックの皆さんから送られてきたふつおた、普通のお便りをちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
まずこちら1つ目、ラジオネーム、イサゴック、埼玉県。
はい、
細身のシャイボーイ様、ジャーギージョージ様、はじめまして。初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。日比ロックボリューム4で初めてライブを拝見して大好きになりました。アコラジも第0回から順番に聞いております。さて、8月23日に第2子が生まれました。おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
不協和音出しちゃった。申し訳ない。第2子が生まれました。女の子だったので、涼しい音と書いて、鈴音と名付けようと思います。ああ、まだ確定してないんだね、これ送ってきた時は。大人になったら、いつかシャイボーイさんにお世話になる日が来るかもしれません。ぜひ、娘に何か気の利いた一言をお願いします。お世話って何ですか？
どういうことですか、
ね、私の妻かなんかになってくれるってことですか？
お世話になる。
この子が二十歳になるとき、私は45ですか？
そうですね。
でも、あんまない話でもない。
まあ、今のご時世そうですね。
そうでしょ、
はい、
だって、ね、びっくりするぐらい恋人ができる予兆はないわけじゃないですか。このままだってね、ラジオどんどん忙しくなってったらさ、
はい、
ね、もちろんね、お付き合いとかしないで20年あっという間に過ぎたら、
はい、
お世話に何か気の利いた一言。もしもし、シャイボーイです。どうもお疲れ様です。すくすく育ってくださいねっていうのもいやらしい感じ。申し訳ない。元気に育ってくれることに乗っております。ありがとうございます。変態じじいみたいになっちゃう。申し訳ない。続きまして、ラジオネーム、こちら、イケアの嫁お松さん。はい、シャイさんとジャーギーさんは何のためにお仕事をしていますか？お仕事が楽しいからですか？週末を楽しむためですか？っていただきました。お仕事、まあ、仕事の定義が何か分かりませんけど、金稼ぐってことになったら僕はバイトしかないので、はい、何のためにバイトしてるかっていうと、ラジオやるためですね。
はあ、
金かかるから。なぜなら、ジャーゲジョージの給料払わなきゃいけないですし、機材もどんどん壊れるから新しいの買いますし。
金の話ですね。
だからラジオをやるためです、私は。
はい、
ジャーゲさんは何のために仕事をしてますか？
難しいですよね。
あ、じゃあ結構です。時間ないんで。次。
西田のためです。
ラジオネーム、ブラピコとブラックピグレットさん、はい、高吉さん、リオさん、シャイ。先週の放送で、高吉さんは、天下一品を食べたことがないとおっしゃっていて、あ、言いましたね。
あ、言ってました。
天下一品ってラーメン屋さんですね。はい、元天下一品で働いていた身として思わずガタッと立ち上がってしまいました。あ、なるほどね。とにかく言いたいことは、天下一品こってりは本当に美味しいということと、
はい、
コラーゲンと野菜のエキスがたっぷりがゆえのスープがこってりなので、あ、そのこってりっていうのはコラーゲンと野菜のエキスがたっぷりがゆえのものなので、決して油でこってりってわけではないんです。
なるほど。
僕の学生時代は後に就職氷河期と呼ばれるぐらい、バイトすら雇い口がない時代でして、 バイトが見つからないまま貧乏学生でお金がなくて、朝昼晩をずっとコーンフレークだけをポリポリ食べている時期があり、結果肌がボロボロになったことがありました。そんな中ようやく雇ってもらえたのが天下一品。まかないのこってりを食べた次の日、鏡を見てびっくり、肌が一撃で正常な状態になっていました。ほう、それくらいコラーゲンと野菜エキスたっぷりな素晴らしい食べ物です。女性の方も美容のために一杯いかがでしょうか。もちろん味も天下一品です。僕は今でもラーメン界では一番美味しい、世界一美味しいと信じております。あと、ひとたびこの味を知ってしまうと、ある日禁断症状的に天下一品が食べたくて仕方なくなりますと。
わかります。
あ、そう。関西出身のりょうさんなら、あ、天下一品食べたくなってきたと思うことが何回かあるはずです。
はい、
天下一品って関西のお店なの？
京都ですね。京都だったと思います。
おすすめの店は京都本店か。
あ、そうです、そうです。
うん。大阪の北新地店。
あ、それ行ったことないですね。
あ、そう。この2店は格別に美味しいです。絶妙なこってり具合です。店々でスープを継ぎ足しているので、店によってこってり具合が異なります。ぜひ行ってみてくださいといただきました。
そうなんです。
そうなんだ。
店によって全然違うんですよ、味が。
あ、そうなんですか。はい、ちょっと行ってみたいね。いつも新宿の歌舞伎町抜けるときにあるんですよ。そのライブハウス行くとき。ありますよね、はい。ちょっと行ってみましょうかね。ブラックピグレットさんありがとうございました。はい、続きまして、埼玉市この木なんの木佐々木。細見さん、ジャーギさん、こんにちは。こんにちは。個人的な話ですが、近日中にフェリーで出かける用事があります。一応宮城出身の僕は小学生の頃に日本三景の一つである松島に遠足で行き船に乗ったことがあります。しかし船に乗ったのはその一回だけ、しかも数時間なので今は酔ったりしないかなと、か寝心地大丈夫かなと不安がいっぱいです。ほうほう。そこで海の上で過ごした男細見さんに船での過ごし方心構えを教えていただけると嬉しいですといただきました。うん、
なるほど。
船、まあ、私は大学4年のうち、まあ、何回かに分けて長期実習行って計1年間船の上にいましたけども、はい、その船乗り、もちろんさ、私の学校に来る、大学に行く人はみんな船乗りになりたいっていう心構えで行ってる、はい。だから船が好きっていう人が大半なんだけど、それでもやっぱ酔う人は酔うんですよ。こればっかり体質で。まあ、慣れは確かにある。何回も何回も酔ううちに少しずつ体が慣れたり。あとは、まあ、船ってね、まあ、その船に寄ったりとか、働き方もあるんですけど、04直、4パー直、パー0直っていうのがあるんですよ。いわゆる当直で。04直は、例えば、04直ですって言われたら、私は夜中の12時から明け方の朝4時まで、
はい、
と、お昼の12時から夕方の4時まで、
はい、
っていうのが自分の当番ですよ。
あ、
笠倉くんは4パー直ですって言われたら、朝の4時から8時までと、はい、夕方の4時から夜8時までっていうのが自分のこう仕事の時間なんだよね。はい、だから、まあ、その当直に従って私も学生時代、こう訓練を受けてましたけど、夜中とかでさ、思いっきりこう、しけになって揺れたりすると、
はい、
まあ、近くのものを見てるといいとか言うんですよ。はい、遠くのものを見てたり、人によってこう、酔わないようにする。ただ、夜中の海ってもう真っ暗で、
はい、
しかも周り何もないんですよ、海原だと。したら、遠近感が取れなくなって、より気持ち悪くなる。で、はい、吐くってなってもトイレ行くなって言われるんですよ。もう、仕事で、だって、ね、機関室にしろ、戦況にしろ離れるわけにはいきませんから、もうその場で吐けと、はい、入って仕事をし続けろっていうんで、本当に酔いがね、きつい人は本当に厳しそうでしたけど、
はい、
それに比べてシャイさんはですね、天性の船乗りとしての資質があって、
はい、
一回も酔ったことがない、
多
分そんな人なかなかいないんですけど、
はい、
時々台風が来るともうボンク、自分の部屋のベッドのところのことをボンクって言うんですけど、はい、ボンクに入って寝ようとしてもこうジェットコースターみたいな揺れ方をするんですよ、
はい、
台風が近くに来て死刑になると。でみんな、まあ、ボンクしかりトイレでずっとゲーゲーやってるんですけど、僕だけも楽しくて、
へー、
もう龍馬が行く読みながら全然本読みながらでも平気なぐらい。だから私はですね、苦しいことが一回もなかったので、
はい、
心構え教えていただけて嬉しいですって書いてありますけど、
はい、
教えることはないです。生まれ持ったもの。自分を信じてください。
頑張ってください。
続きまして、ラジオネームウェッサイさん、細見さん、ジャーギさん、シャイ、
シャイ、
先日のスペシャルウィーク、あ、これはですね、ラジオについてのお悩み教えてシャイボーイ先生ですね。
あ、
行きましょう。
来ましたね、
ラジオのお悩み教えてシャイボーイ先生。アコラジではですね、このアコラジっ子からのラジオに関するお悩みを毎週一通紹介して私が解決しておりますが、このウェッサイさんから来てるのはですね、
はい、
先日のスペシャルウィーク、そうね、この1週間スペシャルウィーク、長周率長者週間だったのね、
はい、
山里亮太の不毛な議論ではゲストはリスナーの皆様を合言葉に大喜利大会を行い、実に 16,090 通ものメールが届いたとのことです、
うん、
すごいね。あれだけ盛り上がったのだから、どこがラジオ業界不振やねんと思わされるような放送でしたね。とさて、メールの数というのは聴取率と同じくらい、そのラジオの人気を表す重要な指標になると思うのですが、僕は番組にお便りを送るということは若干ハードルの高い行為だと思っております。これからのラジオ業界を盛り上げるためにも、もっとたくさんの人にラジオにお便りを送ってほしいと思っています。そこでお二人に質問なのですが、どうやったらもっとたくさんの人が番組にお便りを送るようになると思いますか、といただきました。
なるほど。
どうやったらたくさん送るようになると思いますか。
いやー、これは難しいですね、うん、なんていうか常にそれを模索してるっていう感じですかね、うん、
あの私がまあちょっと思うのは、まあ、今回その山里さんのところが、この、はい、山里さんのところがって同僚みたいな感じで言っちゃって山ちゃんが、あの、まあ、ゲストはねリスナーの皆様ということでこういう企画をやって、これはでもねとっても難しいと思う企画、よくや素晴らしいなとチャレンジですし、改めて山ちゃんに惚れ直しましたけども、で、まあ、やっぱりあのメールを送る人たちにとってはすごい楽しいだろうけど、私みたいに普段ラジオを聞くのが専門であんまりメールを送らないって人にとってはちょっと省かれた感じもしてしまうっていうのはもちろんあっちも分かってるわけだよね。
まあそうですよね。
その中でこれにチャレンジすると、だからこれは何かっていうと、もちろんまあ聞いてくれる人のことも楽しませようとしてるんだけど、送ってきなって、ラジオにメール送るのってすごい楽しいよっていう窓口を広げるための企画だ、はい、でもあったなって私思うのよね、はい、だからこういうことにねチャレンジする山田さん、またジャンクのスタッフさんの心意気を感じられてとっても素晴らしいと思いました、
はい、
なんかこれに、君も送って採用されたとかなんか来ましたし、それについてのメールが来たんですよね、アコラジックから、
はい、来てました、ね、
でそのアコラジックから来たメールにこれ読んでって丸印してありましたけど、読みません。君のことはどうでもいいです。黙っててください。お前マジで黙っててください。ですね、ふつおた、懸命にふつおたと書いてですね、ぜひラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムに日常のあれやこれや送ってきてください。あとラジオについてのお悩みは懸命にラジオって書いていただけると嬉しいです。たくさんのお便りお待ちしておりまーす。さい、ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。ジャグジョージ、
はい、
夏の終わりの風物詩といえば一体何でしょう。
つくつく
線香花火ですね。聞いてください。細身のシャイボーイで線香花火。
なんとなくは気づいていたけど、気のせいであれと願っていたんだ。仲間内で開かれた花火大会の途中で、僕は愛おしいあの子に彼氏ができてしまったと知った。悲しかった。落ち込んでいることを絶対に気づかれたくなかった。僕はさほど好きでもないのに花火を楽しんでいるふりをしていた。どうやら僕の恋は思いを告げることもなく散った。この花火のように、線香花火しりしり燃える。夏の思い出道連れにして、恋の終わりが似合うのは儚く消えてゆくからでしょうか。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで線香花火でした。北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん似てないよ、俺がやるからちゃんと聞いてて。あなたのことが好きだから。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。だから俺はモノマネダメなんだ。
絶望的に似てないです
。シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャゲジョージが
お送りしておりますが、今週はですね、ちょっとですね、勝手にコンプライアンスと桜子ちゃんのコーナーお休みさせていただきたいと思います。
はい。
ちょっとですね、今週は私とアコラジというですね、このアコラジ夏祭りに向けての、コーナーがですね、たくさん来まして、で、このコーナーが、まあ、今週で終わりということもありましてですね、
はい。
ちょっとこのコーナーをちょっと重点的にやってみようかなと。
はい。
あと何かと申しますと申し訳ないんだけど、私はこの後ね、東銀座に移動して、ほぼ日々ロックっていうのが番組を、生放送を今担当しておりまして、6と9のつく日の夜9時6分から、はい、本当にアコラジっ子に助けられてる番組で、俺あんまり松竹の人に向けて大きな声で言えないんだけど、9割ぐらいアコラジっ子なんじゃないかな。そのってコメントくれてるのに、なかなかそのコメント送ってくれても番組内で使えないことも多いんだけど、でもガヤガヤしてるのが本当に、
はい、
要はそれで、あ、細身がやってるとこうやってコメントたくさん来るなみたいなこと言われてですね、はい、今とてもありがたいことになっておりますので、引き続きアコラジっ子ぜひ、見れるとき見ていただければと思いますが、でもね、お前じゃあなんだよっつって、東銀座行くから、お前せっかく勝手にコンプライアンス送ったのに石送らせんのかよって言われるかもしれませんが、そのお詫びと言ってはなんですが、
はい、
そのアコラジ夏祭りに来ていただいた方には、特典としてね、猫になっておいで選手権のコンピレーションアルバムをプレゼントということでしたが、はい、ちょっと今ねその編集をしていますので、火曜日か水曜か木曜日くらい、週の半ばぐらいにですね、その音源をですね、アコラジ番外編として流したいと思います。
はい、
だから、アコラジ夏祭りに来れなくても、猫になっておいで選手権聞けますのでですね、はい、それでちょっと許していただければと思います。では、では今日はこのコーナー重点的にやっていってみましょう。私とアコラジ。私たちにとってアコラジとは一体どういうものなのか、アコラジ夏祭り開催が近づく今、改めて真剣に向き合いませんか。たかがポッドキャスト、されどポッドキャスト。全世界に配信されているこの番組、私たちにとってアコラジとは趣味であり、癒しであり、生活の一部でもあるのではないでしょうか。このコーナーでは、私とアコラジという題名でアコラジっ子の皆様から、アコラジとは一体僕にとって、私にとって何なのかを綴っていただいているコーナーです。はい、ということで早速読んでいってみましょう。1通目こちら、京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさんからいただきました。私とアコラジ。私にとってアコラジは刺激です。私と細身は同い年です。同い年の野郎が日々苦しみながら夢に向かっている。プロはまうんぬん関係なく自ら発信している。それが今の自分の姿と重なって元気づけられ、自分より先に行っているところを見つけて悔しくなります。私と細身では分野が全く違うので一様に比べられるものでもありませんし、細身の喋りにアコラジっ子のネタに毎週大笑いしていますが、ただ聞いて笑ってはい終わり、そうは問屋が下ろさない。そこには必ず何かの刺激があります。だから私はアコラジを聞いています。おい細身、絶対負けねえからな、お互い頑張ろうな、といただきました。うん、あ、そうですか。この人は何やってるんですかね。
この人は太鼓が好きなん
です。え、
僕ね、お会いしたことあるんですよ。
何それ。あ、そうなの、
はい、
この人は太鼓が好きなの。
太鼓の
びっくりした、適当に言ってんじゃねえだろうな。そういうコーナーなの、この言ってこの人の職業を考える。じゃあ次ちょっとジャギジョニーにまた当ててもらおうかな。続きましてラジオネームゆかぬばんからいただきました。私とアコラジ。私にとってアコラジとは初めてメールを送ったラジオであり、今では毎週日曜日の楽しみです。私はラジオにメールを送ったことがなく、これまでラジオは聞いて楽しむものでしたが、今では参加して楽しむものに変わりました。今でもアコラジで初めて読まれた時のなんだか不思議な気持ちと喜びは忘れられません。一方、彼女にとってのアコラジとは、あ、彼女がいるんだね。大好きな彼氏を自分から奪う存在です。あ、ゆかぬばんは自分で大好きな彼氏とか言っちゃうんだね。 一緒に一緒にいるのに彼氏は他人がお父さんと仲直りする方法や初恋の相手の目撃情報を考えていて、自分の話なんて全く全然聞いてくれません。アコラジなんてなくなっちゃえばいいのに、彼女は私に言います。彼女は僕がアコラジを聞いているとわざと大きな声で話したり邪魔をしてきます。彼女は本当にアコラジが嫌いみたいです。ただ私は知っています。私に隠れて彼女がアコラジにメールを送っていたことを。ネタを送って読まれなかったけど、最後のラジオネームを読むときに明らかに彼女が考えたであろうラジオネームが読まれたので分かりました。アコラジ夏祭りがあることを彼女に知らせると、勝手に行けばと初めは言っていましたが、本当に僕が一人で行くための計画を立て始めると、私も30日空いてるけどなとか、一人で寂しいならついて行ってあげても構わないけどなと、なんだか一緒に行きたいようなアピールをしてきました。なんだかんだでアコラジ夏祭りのチケットは2枚購入。これからも私と彼女の共通の楽しみとしてアコラジがずっと続いてくれることを願っております。そんな楽しみ方あんだね。
そうですね。
あ、私今案外心が潤ってたり、アコラジ夏祭りに向けてたぎってるせいであんまイライラしなかったな、このメール。
僕破るもんだと思ってました、
ね、あ、だから僕もそう、あの振っておいて、あ、俺破らないんだって自分で思ってあ、そっか。この今メール送ってくれてゆかぬばんさんは何の職業されてる方なのかな。
まあ、配管工。
配管工。
はい、3ヶ月でさ付き合ってた
もんね。あ、そうなんだ。お疲れ様です。じゃあ明日会えるってことだね。
あ、そうです
ね。楽しみだね、はい、続きまして、山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。ベネット先生から、はい、僕はアコラジア初回から聞いています。ネタ投稿に関しては最初の頃はなぜかタイミングを逃して送りそびれてしまったりしていたので、本格的に投稿し始めたのは第4回目からです。自分にとってアコラジとは何かと聞かれれば、僕は友達のようなラジオでありラジオのような友達かなと思っています、うん、これを強く感じたのは第14回に聴取率に関する疑問のメールを私が送った時のことでした。自分はこの疑問を誰かに聞いてほしかった。その時にふと浮かんだのはこのアコラジでした。ラジオについて一番理解してくれる、何か意思の通じ合った友達のような存在、明確な答えを出してくれるわけではないけど、うんうんとうなずいてくれるような、そんな存在、それがアコラジでした。第15回のいざこざもどこか他人事ではありませんでした。友達同士が喧嘩をしている、なんとかしなくちゃ、なんとかしなくちゃという思いでした。なんとかしたくていても立ってもいられず、直接仲直りの仲裁をしに行きたくもなりましたが、さすがにそれはやりすぎだと思ったので、素直に思ったことをメールに書き、それを託しました。自分にとってアコラジとはそんな他人事ではない存在ではないかなと思っておりますといただきました。ベネットさん、ありがとうね。そう、ベネット、山形から来られたらね申し訳なくなっちゃうもんねいや、ベネットはお仕事は
桜も農家です。
桜も農家ありがとうございますお仕事頑張ってくださいもしあので完成したら送ってくれれば送っていただければ嬉しいですね。桜もお待ちしております。続きまして、ラジオネームスペシャルウィーク、スペシャルウィーク、昨日のナイナイさんのラジオでも読まれてたわ、すごいね、はい、ラジオネームスペシャルウィークさんからいただいた、私とアコラジ、私とアコラジの出会いのきっかけは何を隠そう、ジャーゲジョージ大先生です、はい、自分と大先生は学生時代住んでる場所が近かったこともあり、 3,4 年前からツイッターではつながっていたのですが、そんな大先生がツイッターで宣伝していたことから興味を持ち、アコラジを聞くことになりましたと。最初は細見さん、大先生の掛け合いによるトークにはまり、その後いろいろなラジオでも聞いていた常連職人さんのネタやラジオに対する思いなどが聞けることが刺激になり、その方々ともネット上とはいえつながることができ、今では聞くだけだったいくつかの番組にも自分もメールを送るようになり、そこで採用もされるようになったことで、それをきっかけにまた新たないろいろな方々とつながることができたという意味で、まさしくアコラジオキーステーションとして自分といろいろなラジオが大好きな方とつながりを作ってくださる、今では欠かすことのできない大切な場所とアコラジがなっております。最後にあえてステーションつながりで例えるのであれば、東京駅のように全国各地につながっていて、いろいろな線過去ラジオでのやり取りを横目で楽しみながら、行こうと思えばそちらに行くこともできるし、自分が立っているプラットフォーム過去ナイナイのオールナイトニッポンでもワイワイ楽しめるという感じでしょうかっていただきました、スペシャルウィーク、うん、 まあ、そのハガキ職人同士の交流の場であり高め合う場、そしてありましたけどやっぱ刺激っていうところ、
はい、
では私が本当に思うのは俺も頑張るお前も頑張るっていうのは常々頑張りも思いますし、
はい、
人が頑張ってるの見るとやっぱり私もやんなきゃと思いますね。で面白いネタ送られてくるとあこれだからやっぱ私がやっぱり一番言われたくないのは、まあ、言われたことはないですけどそのアコラじゃネタは面白いよねみたいなことをさもしいつか言われたらそれは腹立つじゃん、ね、ネタ職人はいいけど喋ってる本人つまんないよね。そんなこと絶対言われたくないからそう思って毎週面白いこと言えればいいなと思いましたけどね。続きましてラジオ
寿司職人ですかね。
あごめん忘れてたわちょっと熱の入ったこと言おうとしたら何
わざと忘れてるな。
スペシャルウィークが寿司職人
ちょっとグイグイ行っちゃ
う。ああいいんじゃない、うん、全然君最近存在感なかったからどうもこういうところで
悲しい
、ラジオネーム関口優斗。私がアコラジを聞き始めたきっかけは、私はかなり長い期間便所コオロギだったのですが、3ヶ月前ついにレベルが28になり普通のコオロギに進化したからです。それまでの便所コオロギでの生活は規制が多く、部屋を移動するのも許可が必要だったし、ドライヤーを5分以上使うとめっちゃ怒られました。しかしそれがレベル28になり普通のコオロギに進化したことでポッドキャストも聞き放題になり、このアコラジにも出会うことができました。当時私のレベル上げを手伝ってくれた殿様バッタさんには感謝の気持ちしかありません。以上が私とアコラジが出会ったきっかけの思い出です。といただきました。関口優斗ありがとう。今回ですね唯一来たボケメールでもうちょっと来るかなと思ったんだけど、
そうですね、
そうここマジ案外アコラジっ子がですね、
はい、
なんか気持ちのこもったマジなやつを送ってきてくれたんですね。
はい、
その中で関口優斗だけがですね便所コオロギからコオロギになれたということです。
ストレートにボケてきました。
これ関口さんの職業は
医者です。
お医者さんなのこれじゃあ問題がありますけど、
不安になりましたね。
こんなお医者さんにはかかりたくないですね殿さんまったら便所コオロギだの言ってるやつにはね。続きましてラジオネームミーザロック、
はい、
からいただいた私とアコラジ。私のアコラジとの出会いは山里亮太さんのポッドキャストです。あまり他の番組で私の名前を聞くことはないと思いますが、ポッドキャストを中心にジャンク、オールナイトニッポンなどをよく聞いているサイレントリスナーでした。私は低学歴で過去のニート歴が7年もあったため、ブラック企業に就職してしまい、毎日がベロボーな拘束時間のため番組にメールをするのは大変な労力がいるためです。メールを送る時間がないんだね、
はい、
しかしアコラジを聞いていくうちに細見さんの熱いラジオ愛に心を打たれ、この人のラジオを盛り上げたい、この番組の名だたるハガキ職人たちと一緒に採用されたいという気持ちが湧いてきました。そしてアコラジにメールを送るようになり、毎日の楽しみが一つ増えました。私の娘は1001グラムの未熟児で生まれ、目も見えない、耳も聞こえない、発達障害の恐れもあるでしょうと言われていました。それから1年と4ヶ月が経ち、幸運なことに目立った障害も出ず、周りの子供たちと比べてチビで泣き虫ですが、すっかり元気に育っております。きっと娘は私と妻に似てインドア体質でしょうから、近い将来必ず自分で細見さんのラジオを聞くようになると思います。その時に心の中で俺もアコラジックだったんだぜとにやりとするのが夢です。それまでぜひとも細見さんとアコラジには頑張っていただきたいと思っております。今回はアコラジ夏祭りに参加できることになり、心の底から楽しみにしております。君の心にロックンロール、ミーザロックよりっていただきました。
お
そうなんだ、ミーザロック娘がいる。
そうなんですね。
でもミーザロックはあの猫になっておいで選手権で、
はい、
ドラマティックパンティーラインっていうバンド組んでる。
そうです、ドラマティックパンティーラインです。
そうなんだ、へー、娘さんまた、
はい、
あれなんでしょうね、アコラジのリスナー層がだんだん若い赤ちゃんとかになって、若い女の子、若い小学生ぐらいの女の子増えたら面白いですね。こうやって長くやってたらね、
ひらがなのお便りとかね、
ね、娘さんに聞かせるためにもね、はい、童貞侍大井ちんぽとか言っちゃダメですね。
絶対ダメですね。
でもありがとうございます。みーざろうか、明日会えるの楽しみにしております、
はい、
最後行ってみましょうか。こちら、鹿児島県ラジオネームにえさんからいただいた、はい、私とアコラジ。私にとってのアコラジは月並みの言葉ではありますが勇気をくれる存在です。私は現在大学4年生で本当は就活をしないといけない、できれば終わらせていたいような時期になります。ですが私が希望する職種が専門職になるので、知識をつけ技術を磨くために就職希望先でバイトとして雇ってもらっています。通常であれば専門学校出身者がつく職種であり、私のような普通大学出身者はお呼びでない業界なのですが、社員の方々の好意でバイトをさせてもらっている状態でございます、うん、このままバイトを続けていって本当にこの会社に内定をもらえるのであろうか。私より知識も技術も優れた人がやってきてクビになってしまうんじゃないだろうか。やりたかった仕事だけど4年間の大学生活とは全く関係のない職種についてしまって本当にいいのだろうか。家族はどう思っているのだろうか。私は一人前になってこの業界で生きていけるのだろうか。いつもいつも不安でいっぱいでした。不安と焦り押しつぶされそうになっていた2ヶ月前、私はアコラジと出会いました。ラジオスターになるという細見さんと、新社会人の放送作家のジャーギジョージさんで構成された手作り感あふれるういういしいそのラジオに私はすっかりハマってしまいました。理由は単純に面白いラジオだったからということもあるのですが、どこか自分の置かれている境遇に似ているパーソナリティの存在が大きいと思っています。まだ駆け出したばかりのこのラジオは放送を重ねるたびに質を上げ腕を上げています。その様子を見ていると羨ましさと一緒に勇気をもらえるのです。毎回のラジオを聞き終わった時、私も頑張ろうと思えるのです。私は他のアコラジックの皆様のようにコーナーにネタメールを投稿することはなかなかできませんが、普通オタを送ることでラジオを盛り上げたい。ラジオ内で読まれることがなくとも、メールが細見さんとジャーギさんの目に留まった瞬間だけでも、お二人の気持ちだけでも楽しくなればいいなと思っております。以上が私にとってのアコラジです。細見さんがラジオスターになるその日まで、ジャーギさんが今以上に多くの番組を手掛ける放送作家になるその日まで、私も、業界で、自分の目指す場所で働けるように頑張ります。いつか報告ができるように頑張るので、ちょっと待っていてくださいといただきました。みーざろくありがとうございました。
違う、
にえさん、にえさん途中ね、放送重ねても質を上げとか書いてあってありましたけど、はい、ラジオネーム読み間違えるというですね、一番初歩的なミスをして、多分にえさんもがっかりされてることもあって、でも本当にお互い頑張りましょう。私もね、ちょっと一つ一つ頑張りますので、お互いね、自分の目指すとこで、汗をかけるように、その日は車に一生懸命頑張りましょう。本当に今回私とはこれでたくさんのメールいただきましてありがとうございます。放送できなかったところも、全て読ませていただき、私は本当に、マルファース頑張らなきゃいけないなと思いました。またですね、アコラジのイベントをやるときなどにですね、どっかで、まあ、年末かな年始かな、
はい、
どっかでまたこの私とアコラジやりたいと思いますので、その時ぜひまた送ってくださればと思います。今回は本当に送ってくださりありがとうございました。では一旦ジングル。和歌山県ラジオネーム黒縁メガネの紳士さんからいただいた、細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、五条大橋に居座って武士の刀を借りまくろうよ。細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイということで番組も終了に近づいてまいりました。ということで歌のコーナーでございますが、はい、まあ、夏が終わると、
はい、
うん、夏の終わり、やっぱやっぱりね、あんまり別にめちゃめちゃ夏が好きっていうわけでもないんですけど、やっぱちょっと寂しくなりますね。夏は恋の季節と申しますが、どうですか、今年の恋は何かありましたか。
今年はやっぱり西田とね、一緒に過ごせたということで
西田体調大丈夫なの。
ああ大丈夫です。
ああそうです、はい、あ、よかったよかった、はい、まあ夏、まあ特に出かけはしなかったんだっけ。
そうですね、うん、これといって出かけた印象ないですね。
私はこの夏の終わりにですね、ちょいと恋の香りがする出来事が昨日あったのよね、
はい、
ちょっとそれはまた9月の後半頃にいろいろお話できるかと思いますがですね、ジャーギジョージにはさっき話したけど、とっても悲しいとっ っても悲しいお話がまた一個できましたので、今ちょっとまだ話せないんですけども、
はい、
まあ、夏が終わってその頃にはすっかり涼しくなってるでしょうから、楽しく喋られればいいなと。でもまあちょっとですね、スンっていう夏の終わりの何とも言えない、今これ放送には載ってないだろうけどね、耳澄ますと秋のね虫の声が聞こえます ね、
そうですね。
だから、まあ、いよいよ来るかと思いながらですね、その夏の雰囲気感じながら一曲歌いたいと思います。だから行かないでそばにいて、夏の妖精二人で過ごす夏の日々を止めないで、季節は移り変わるものと知ってても、どうかもう少しこのままで。聞いてください、夏の妖精。夏がこんなに楽しいなんて、君と会うまで知らなくて、駆け抜ける熱い青空の下で恋をする。川の流れに足を浸して、君の横顔見つめれば、愛しくて続け夏の日よ、そう祈っていた。だから行かないでそばにいて、夏の妖精二人で過ごす夏の日々を止めないで、季節は移り変わるものと知ってても、どうかもう少しこのままで。夏がこんなに短いなんて、君と会うまで知らなくて、夕暮れ時夏の終わり風の中感じてた。また明日ねで別れる日々が、もう長くは続かないと気づいても、若い二人には何もできなくて、だけど秋になっても、冬になれど話したくないのよ、君のこの小さな手を。いつか大人になれば忘れてしまうよ、そんな小さな恋なのかもしれないが、今の僕には何よりも大切な初めての気持ち。だから行かないでそばにいて、夏の妖精二人で過ごす夏の日々を止めないで、季節は移り変わるものと知ってても、どうかもう少しこのままで。Oh yeah! ありがとうございました。細身のシャイボーイで夏の妖精でした。また来年の夏お会いしましょう。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、 Oh yeah!細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー、フーフー。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から、細身のシャイボーイとジャーギジョージの二人でお送りしてまいりました。今週も本当にたくさんのメールありがとうございました。ちょっとですね、今週コーナーやってないせいでですね、送ってきたアコラジッコと読まれてない人、読まれてる人ちょっと分別できてないので、すべてホームページに載せておきますので、ぜひ本当に送ってきてくださった方、みんなありがとうございました。また来週からも、来週はね、あれなんです、アコラジ夏祭りの様子を、はい、お送りしますが、引き続き勝手にコンプライアンスや桜子ちゃんの最終回の報告、そっか最終回もう大々的にやろうね、桜子ちゃんのやつね、ぜひお待ちしておりますので、メール送っていただけたら、シャイとても嬉しいです。よろしくお願いします。ではエンディング。
ア
戦い。
シャイということでエンディングを迎えましたジャーキージョージ、
はい、
いやはやとうとう明日アコラジ夏祭りでございますが、
そうですね、
準備が全然終わってない本気マジか、
はい、
これからいろいろ準備しなきゃ、
そうです、ね、
だって明日売る予定のあの細身のシャイボーイ T シャツゴールド新色超かっこいいやつがね、はい、まだ届いてないんですよちょっと餃子さんどうしたんだろう、
これはねちょっと
なんとかしてもらわないといけませんけどね、はい、でもまあ始まりますからアコラジ夏祭りがどういう祭りになるだろうね、
そうですよね、
楽しみだね、はい、まあ、これ放送されるときはもう分かってるから言っちゃうけど、スペシャルゲストに町田美優ちゃんが来てくれるからね、
そ
うです、福田博榎木屋勝政、はい、町田美優、いいメンツじゃないですか
いいですよね、
で客席には笹川リスコいますからマジか、
すごい光景です
ね、ちょっと頑張りましょう明日、
はい、
明日だってオープニングは君のワンマントークライブから始まりますから、
いやー怖い怖い
ちょっとその様子もね全部まとめて来週聞けるようにしますの
です、ね、
アコラジックの皆さんもぜひ楽しみにしていただければと思いますけどね、はい、意気込み的にはどうです、
意気込みですか、事故なくやり遂げ、
いやそんなんじゃダメですもう生きるか死ぬかの戦いをしなきゃいけないわけですから頑張らないといけませんよ今回第21回アコラジ MB はどうしましょうか、
そうですね、やっぱり私とアコラジで、
そうですね、はい、もうたくさんの方が送ってくださいましたので私とアコラジから選びましょう、はい、これですかね、あの、はい、一番最初に読みました、今大学4年生でね、はい、違う職種に就くために今バイトとしてやってもらって頑張ってるという、
はい、
ラジオネームニエさんに、はい、第21回細めのシャイボーイアコースティックラジオ MVP 差し上げたいと思います、おめでとうございます、
おめでとうございます、
本当にお互い頑張りましょう、はい、まずシャイボーイもね目の前のアコラジ夏祭り頑張りますが、これから僕はあの東銀座に移動してあのほぼ日々ロック、
そうですね、
これ大変なんだよ結構もうで今日はあの、
まあ、今日はなんか人数が多い、
そう全部で8人でお送りするみたいで、
おすごいですね、
そうこうあちょ頑張んなきゃ、でもまあ、まあ、多分アコラジッコもね聞いてこうやってアコラジッコがでもまあ聞いてくれるであろうって思うことが一個ね安心につながってですね、まあ、今日も頑張って面白いこと言えればなと、はい、面白いこと言うって大変だよね、
いや大変です、
本当にさ私も本当に今ありがたいことにたまにこうおしゃべりが上手ですねって言われることがあるけど、うん、僕は要はあの何ですか、ラジオでやってる面白いパーソナリティさんのほぼ猿真似でございますから、要はね今まで聞いた面白いと思うパーソナリティさん200人ぐらいのやつを自分のいいと思うことを取り入れてミックスしたのが私ですから、まあ、それがオリジナリティがありあるって言っていただければですねありがたいことでございますけれども、だから私のそれこそいろんなイベント行ったりですね行って面白いって言ってくれるってことはやっぱラジオは面白いってことなんですよね、
はい、
やっぱラジオをもっと楽しむきっかけに、ね、なるためにやっぱ私はラジオスターが生まれないといけないと思いますし、私がそれにならなきゃいけないと思うことでやってるわけですからね、そのきっかけの一つになるためにも明日ちょっとがっつりとバツンとねイベント決めていきたいと思います、心配だ心配だよ正直、頑張んなきゃ、
頑張りましょう、
あでもあのワンマンライブも予約お待ちしておりますので、
はい、
2days、まあ、フィアッと、ね、売れたらいいなと思いますね、一つ一つ頑張りたいと思いますね、ジャーギジョージからなんかお知らせは、
僕お知らせないですね、
そりゃそうだろお前お前が急にお知らせ出したらぶん殴ったやろ今度ナイナイの番組ちょっと担当することになりまして、いらないよ君の情報なんて一つもいらないよマジで、まあね、お互いでもこれから涼しくなってきてね、
はい、
デブにも過ごしやすい季節になりますから、
そうですよ、僕
なんかさお前のことデブデブ言いすぎたせいかさ、はい、あのメールが来てさ、はい、アコラジ夏祭りに行くとき匂いがしたら嫌なので、あの始まる前に物販で T シャツ買うことは可能でしょうかってメールが10通ぐらい来てていろんな人申し訳ないことしたら全然気にしなくていいんで、あの本当に楽しみましょう、私も頑張りますので、では明日頑張っていきたいと思います、これを聞いたアコラジッコはね来週の放送を楽しみにしていただければと思います、では行くぞ 1,2,3 シャイ、ありがとうございました。笹川リスコ、もしかすると人類最強なのかもしれないね回だったね